最下の学校プレゼン、マッピーのラジオ。
マッピーのカメラジオ第89回です。はい、私は進行を務めます、MC マッピーです。こんにちは。
アシスタントのチカです。
はい、お邪魔してます、ヨネアです。
加藤愛です。
ゲストのウランです。よろしくお願いします。
はい、今回の配信は以上でお届けいたします。イエーイ。今回の収録は東京新宿クローバーキッチンからお届けいたします。マッピーのカフェラジオ
始まりまーす。
今回のカフェラジオは伝え方の学校の特別協賛でお届けします。 Welcome to マッピーのカフェラジオ。ではお待たせいたします、マッピーのカフェラジオ始まります。イエーイ。今回の配信は東京新宿のクローバーキッチンからお届けいたします。で、今回のトークゲスト NLP の女王ウランさんこと浦時さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もうすでに今日はあのアルコールが入っている珍しいカフェラジオでございます。
ほぼ出来上がってます。
出来上がってます。こっちのあれですが出来上がってます。はい、ということで、今回から3回、ウランさんをお招きしたトークを繰り広げます。
はい、
ということで、NLP ということがありますので、NLP って何ぞやって話も次の回でいろいろ聞いてみようと思います。では、ひとまずですね、そんなウランさんはどんな方なのかということで、ウランさんのご紹介ということで、お披露させていただきたいと思います。では参ります。浦時さん、大阪市生まれ、株式会社オフィス浦代表取締役、一般社団法人伝え方の学校校長兼理事長でいらっしゃいます。ご本人イノシシ年 B 型オフィスディターです。はい、
角だらけ。
あららら。外資系化粧品会社のゾーンマネージャーで社会復帰し、その後派遣会社に転職いたしました。そこではセールスから派遣スタッフに対するインタビューと仕事紹介のコーディネーター職、そして支社マネジメントなどに6年半にわたり携わってまいりました。その後、月刊人材ビジネスの発行元である株式会社オピニオンの副社長を経て、2010年に独立しました。オフィスラーを設立し、代表に就任です。派遣会社の社員研修などで1万人を超える人たちとの出会いがありました。小さな成功といろんな失敗を重ね、コミュニケーションの重要性について痛感し、NLP、神経言語プログラミング、コミュニケーション心理学を学ぶに至りました。で、現在では研修やセミナー主催のほか、ご自身のメディアを通じて NLP の啓蒙活動に取り組んでいらっしゃいます。2015年にインターネットテレビ、自分 TV、ウランの元気テレビを配信開始していらっしゃいます。そして長年の活動が評価されて、アメリカのビジネス界のアカデミー賞とも言われます。スティービー賞ブロンズを3度受賞されていらっしゃいます。ご自身のご本には一番優しく NLP のことがわかる本がございます。そんな浦時さんが今回のゲストです。よろしくお願いいたします。それではここでいった CM です。
はい、ここでカメラ上 CM タイム、イエーイ。ということでですね、なんとなんとなんとなんとなんと
アシスタントがまたまた増えちゃいます。イエーイ。今までですね、初代アシスタント渡辺愛、二代目アシスタント、エリー、三代目アシスタント、チカさん、三人いるんですが、まだまだ増えます。四人目のアシスタントは、なんと、アイシークッキーのプロ、加藤愛さん。もう、3月の配信から加入します。彼女も、ゲストで一回トークをしますので、どんな風が聞けるか楽しみにしてください。以上です。お楽しみに。
Welcome to マッピーのカメラ嬢。
ではお待たせしました、 CM 明けです。イエーイ。今回の配信では浦時さんのご紹介と、じゃあ今までの道筋ということで、CM 明け後半はそんな浦時さんが、歩んできた道のりをちょっと簡単に振り返ってみたいなと思います。ということで、仕事を始めてからのところから参りましょうか。はい、
仕事を始めてから、
はい、はい、ですよね。
私が何歳の時かという話ですか。
そこの年の話はちょっとやめときましょう
そうですよね、はい。社会復帰してから30年近くでしょうか。
はいはい、
はいはい、で、どういったら何か聞いてくださったら。
あ、そうですね、はい、最初は外資系の化粧品会社のお勧めだったら慣れたということ で
子供を産み落としてから、はい、他にすることがないし、手に職っていうことなかったんで。
あ、はいはい、はい、
当時車の運転免許を持っているということが一つの条件で。
ああ、
はい、で車を一人こう対応してくれるんですよ、会社が。
あ、なるほどね。
でその車を持って、あの自宅の近くのゾーン、担当ゾーンを回るという。
ああ、
そうです。ですから、あの経理ができるとか何ができるっていうのは、その転職がないのと、車を持ってるということで外資系 の、 あの、はい、化粧品会社に就職した、そんな感じですね。
ああ、なるほど。
で6年間勤めましたよ。
6年はそ
う、はい。でもあのモチベーションが低いので、もともと
そうなんですか。
仕事に対するモチベーション低い低い、あのできるだけ働きたくない症候群だったんですけど、あ、まあ、とりあえずあの働いた、とりあえずほらこの言葉がまずいんですよ、とりあえず働いたんです。で6年間で、やめろやめろと言われ続けながら、会社からね、あのビリカスなんで、でも6年間、はい、頑張って やってで辞めたという感じですかね。
あ、でそこでいろいろ、
そうです、数字に、目標数字を上げるためのやり方とか、うん、はい、なぜその達成しなければならないかとかっていうのは外資系ですから、厳しい厳しい
厳しいですよね、確かにね、外資系。
そうです。で6年間頑張ったんですけどね、車借りてるでしょ。
あ、そうか。
だからサボったら分かるんですよ。
確かにね、
ガソリン代が少ないとかね、その割には駐車代が高いとかね、駐車場代が高いっていうので分かって、6年間でもういいわって言われたっていう感じですよ。
なるほど、
うん、でもそのことで、うん、あの働き方、働く責任、
うん、
それから辞めなければならない潮時全部習ったみたいな。
あ、なるほどね。
面白かったです。はい、
外資系って言ってもやっぱり上司に外国人とかいたんですか、ね、
あ、違います。あ
の、そういうわけではない。
そうでない。で、訪問販売ですから。
あ、なるほど。
はい。で、あの、まあ、担当の部長というのが東京にいて、で、エリアごとにこう、時々出張してくるという。そんな感じですね。はい。
はいはいはいはい。
面白かったですよ。
もう。
今思えばね。
今思えば、うん。で、その後は派遣会社に移って。
そうです。
移って。
そうです。で、なんていうんですかね、訪問販売とかね、そういうのはなんていうのかな、自分をちゃんと管理できる人、うん、セルフマネジメントができる人でないとやれないということが分かって、うん、
はい、
で私はそのちょうど6年間で子供を産んでからね、あの保育園に預けるとかそういうことが済んだ時点でクビになってますから、うん、クビやってなってますから、普通の会社に勤めることが可能になって、で普通の会社に勤めたのが派遣会社、うん、
はいはいはい、
それね、新聞広告で見たんですよ。マネージャーもともやったんですよ。
なるほど、
はい、で、あの化粧品会社もゾーンマネージャーという名前やったから、うんうん、同じやと思ってマネージャーやとか思
う。なるほど。
もう単純なのみたいな。で行ったり、そんな感じですね。
うん、
はい、
まあ、僕も派遣会社で、あのなんだろう、派遣スタッフでやってた経験があるから分かる、
はい、そうなんですか。はい、
うん、そうそうそう。
マックさんはどんなお仕事で。
僕はだから、僕の場合は技術職で、技術者の派遣
という 形ですよね。そうですね。
はい、はい、やってましたけど、必ずいるんですよね、派遣会社には。その派遣社員と会社をつなぐコーディネーターとか、
ね、そうです、そうです、そうですね。
いろんな人いますよ。
そうですよ ね、
ね、
登録に来られる、働きたいと言って登録に来られる方の面接をする担当、
うん、あ、はいはい、
でなおかつ、あ、言い方でこんなことができるな、マックさんこんなことができるなと思って、その資料を持って一般企業に売り込みに行く、
はいはい、
でこれ両方やってたんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
まだスタートして、あのそういう業界が出来上がってすぐでしたから、
うんうんうん、今でこそね、かなりね、
すごいです
ね、大きいですけど、業界としては ね、 ね、
はい、当時はね、女性の営業担当者が少なかったんですよ。
ああ、
法人営業が、法人で営業する女性担当者っていうと、セイホか、
そうだ、
コピー、フジアックさんみたいなコピー、そんなんがあって、で派遣 の、 あの営業担当は少なかったんで、割と面白く聞いていただきました。
ああ、なるほどなるほど、はい、今割とね、その知名度が上がったりしてるから、女性の、ね、コーディネーターとかね、営業とかいっぱいいますけどね。
いっぱいいね、いっぱいいらっしゃいますけど ね、
いますけどね、
はい、当時は少なかったですよ。
そうです。でそこでまた経営を積んで、今度はそのオピニオンに入られる、は
い、そうです。でちょうど私ね、働くモチベーションが低いって、もさっきも言った低いので、すぐね、あのすぐ違う、とにかく成績がよく上がらない。でその派遣会社の時の面接をしている時に、登録に来た女性を怒らせた。
あら、
はい、あなたのところではあの登録して働かないわ、 っていうようなことで怒らせて、で、あ、私って無理ねっていうことで、あのとりあえず、まあ、仕事なくなったみたいな。怒らせることはね、あの原因はただ一つで、相手のことをよく認識してないんですよ。
なるほど。
で、あの相手が嫌になったっていう感じでしょ。だるまが乗ってます。はい、話が途切れてますがいいんでしょうか。
はいはい、
はい、
続きましょう続きましょうでもすごいですね。でもで、あのマネージャーマネージャーって言っていきなり副社長になってるんですかこれ。
あ、そうそう、
これもすごいなと思ってて、
もともとはあの 専務という形で入ったんですが、
はい
はい、あのまあ、しばらくしたら副社長になって、そこで25年間勤めたという
、あ、
そんな感じです。そうです。
でオピニオンって会社がその月刊人材ビジネスっていう雑誌を発行している会社。
でオピニオンは私が勤めていた派遣会社、派遣会社向けにあの雑誌を出している会社だったんです。
あ、なるほど、人材ビジネス、
はい、ですから仕事業務内容を知っているのでセールスできるだろうということで、
あ、
派遣会社をの事業主社長ですね、その方々に法律が効果ありますよとかっていうような載ってる雑誌を、取ってちょうだい。
あ、なるほど、
はい、
でそこ で、まあ、
そうなんです。で結局はね、雑誌をこう1年間購読してくださいという営業をしてたんですけ ど、うん、
なるほど、
大阪でその曲がりなりにも現場を知っているので、あ、支店にあってうちの社員教育してちょうだいということを経営者層から言われ出して、で、あの研修の仕事にの手を出したという、そんな感じですね。
あ、なるほどね、はい、そうなんだ。
そうなんですよ、なかなか面白い仕事でしたよ。
人の関わるビジネス結構ね、うん、あれほど面白いですよ。
そうですよね、
こっちは機械当てですけど、そうでも言っても機械当てって言ってもね、人がベースなんだよ、ですよね。
何がベース？
あ、だから扱ってるのは向こう側に人がいる、だから SNS もなんかと同じですよ。
そうですよね、そうですよね、
うん、
あの私もう本当に長い間仕事してきましたけど、商品を売っててもその向こうに人がいるし、こっちにも人がいるので、その人と関わらずに物が売れるってことはないなというのが実感です、
はいはい、で、これだけ
何
なんだろう、でも1万人ってのもすごいなと思っていて。
あ、そんなことないです。
そんなこともない。
そんなことないです。もうそれちゃんと計算して、1回100人の講座を研修しても毎月1回やっても1200人でしょ。
あ、そうですね。
そうですね。それ10年間やってたら1万人なんか。
あっという間ですね。
あっという間です。これは多分1年間かけるもう5倍6倍ぐらいはあると思うんですが、
はい、
まあ数字はどうでもいいので。そうです。
さあ、でまあとりあえずこれだけ実績を積まれてるというのが分かればいいですよね。お、来ましたね。お
お。素晴らしい。
素晴らしい。ここで突然、
あ、これを取る、
イエーイ、ここで突然くじかつここは今取れないで、研修する中でその出会ったのが NLP だって話なんですけど、
そうなんです、
ここから確信に入りたいんですが、あ、でもこんな素晴らしい経験を積んでその先に NLP がある。
そうなんです
ね、
そうなんです。今これ喋ってもいいです？もうちょっと後からです。
もうちょっとにしましょう。次の回にしましょうかね。
あ、そうですか。はい。
ああ。で、皆さんこんな経験を積んだウランさんが NLP と出会った話聞きたいと思いますよね。聞きたいと思います。イエーイ。ではこの続きは次の回でバッチリ聞いちゃいますので。楽しみにしていてください。では今回の、収録はここまでになります。ブランさんでした。またよろしくお願いします。それではマッピーのカプラジオ、ここで生コマーシャルタイム入ります。イエーイ。今回のトークのお相手ブランさんことウラトキさんの生コマーシャルをいただきます。イエーイ。ウラン校長、いろいろあの幅広く活動されていらっしゃると思いますので、セミナーの出産、の
セミナーの日程なんかは、はい、あのサイトを見てくださいということ で、 で、ね、はい、いうことで考えたいと思いますけど、はい、あのベースは NLP ということ、
は
い、
ベースは NLP です。 NLP というのは自分 の、 その脳の取り扱い方を習うというだけのことで、苦手を克服できるとか、もっと交流を深められるためにはどうしたらいいかとか、そういうお勉強です、はい、毎週木曜日、各週かな、木曜日にやってます。 Facebook ご覧ください。
あとそれから早稲田大学の方
で、あ、そうです、早稲田大学もあの NLP が基本なんですが、対人関係向上力っていうようなことで、多分6月から今年も第4期がスタートすると思います。
なるほど、
はい、ぜひお越しください。はい、でもう一つ最近やってんのよ、
はい、
小学生向けに、はい、褒め褒め講座みたいなのやってます、
ね、あ、すごい、
ぜひ来てちょうだい、違うね、小学校あちこち行きますということですね、はい、はい、そういうことを主にやってます。はい、
はい、そんなウランさんの活動内容をあの確認したい方は、どうやって検索すればいいですかね。
フェイスブックでウラトキです、はい、
あのトキの
登山の塔と日記の木です、
はい
はい、
あとウラン伝え方の学校とか、
ね、そうですね、伝え方の学校でもあの、はい、検索していただけると思います、
はい、ウランさんのホームページのアドレスはあの私のマッピのカペラジオのサイトでも、リンクを貼ります。
ありがとうございます。
それからウランさんの、Facebook のアカウントの方もこちらからリンクさせていただきますので、
はい、ついでにこれを、
はい、
一番優しく NLP のことが分かる本、今日ご一緒していていただいたエリアさんがこれ買ってくれて今持ってます。よろしくお願いします。
あのウランさんのご本月刊発売中ですので、
そうです、
ウラトキ一番優しく NLP のことが分かる本、はい、日本実業出版社、
そうです、
月刊発売中です、はい、よろしくお願いいたします。以上生コマーシャルでございました。ありがとうございます。
次回のカフェラジオもお楽しみに。
はい、こんばんは、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル CM タイム、イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたDAF6からいよいよ来年のDAFの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日になんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカフェラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場、続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目、はい、石川加藤さん7回連続7回目、井出留美さん2回連続2回目、大内優さん同じく2回連続2回目、大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野稔さん4回連続4回目、七条千恵さん DAF5 以来2回目、翔介さん2回連続2回目、田口智孝さんDAF5以来2回目、福田武弘さん7回連続7回目、牧谷実幸さん7回連続7回目、丸山久美子さん3回連続3回目、そして前回子育て枠でお話しされました水越博之さん7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第また、カフェラジオのページでもご紹介させていただきますのでお楽しみなさってください。DAF7 ドランクアカデミーです。第7回
会場は同じく東京王子イベント会場、ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。
最下の学校プレゼンマッピーのカフラジオ。
今回のカフラジオは最下の学校の特別協賛でお届けいたしました。